宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶の勝くんです。
キリスト教牧師のあきちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。3月でそういえば話してなかったですけど、カズくんのところってひな祭りやるんですか、家で。
ひな祭り、
ひな祭り、
うん、ひな人形はあるんですけどね、
うん、飾って、
うん、
あれもともと日本の風習だよね、多分ね、
うん、と思うんですけどね。
仏教や宗教的なことではないよね。
文化ですよね、
うんうん、なんか子供が生まれて改めて、うん、あ、そうなんだって思ったことが、
うん、
ひな人形って、まあ、例えば両親からこう孫にっていう感じで買ったりするじゃないですか、
うんうん
うん、どっちの親が買うと思います、ナセル。
知らない。
うちの親買うのかな。ほら、うちも姪っ子生まれて今年初めての。
え、決まりがあるの？
あれだから。あるらしい、あるらしい。
決まりじゃないと思うんですけど、
う
ん、その、その、そういう、その地域、その地域のとかで、で、まあ、ランドセルと同じようなもんじゃないですか。どっちのおじいちゃんおばあちゃんが買うかみたいなんで、うん、ちょっとこう、両親に聞いてみたら、大体、嫁さん側の両親が買うらしいんですね。
へぇー。人形、
うん。
まあ、女系だからね。
なんですね。で、五月人形もどうも、うちのその周りはそうらしいです。
え、女系？
嫁さん側の、
うん、
ご両親が五月人形もひな人形も買ってあげるっていうことらしいんですよね。
へ
ぇーって。
ちょっと思い出したんですけど、ひな人形の前に、羽子板買うとかいうのを言ってたな、うちの親。そういうのはない？なんかこう、デコレーションされたって言ったら言葉違うかもしれないです。
飾り物の
羽子板。
で、お正月ってこと
ね。そう、お正月に。っていうのはなかったの。
羽子板はないかな。
ないね。聞いたことない。うちの方だけかな。
ね、地域によってね、うん、なんかうちの実家の方だったら五月人形じゃなくて鯉のぼりをやったりとか、
うん、
まあ、鯉のぼりだとボールがないとね、なかなかできないっていうのもあるんで、うん、いうとこもあったりするらしいですけど、
ねえ、
うちあったよ、実家にひな人形、姉貴がいたんで、
うん、
だと思うんだけど。
気がいたからだと思うんだけど。多分そうだと思うよ。
この間さ、教会に来てるご近所の方々が、うん、そのひな人形の話してて、うちもう出したわよっていう話があって、うん、まあ今これね、放送が25日なんで、今っていう意味では近いけど、もう1ヶ月ぐらい前に、うん、うちもう出したわよ、久しぶりに出してねって話があって、うん、なんか、出すのはいくら早くてもいいとかっていう。
しまうのが早いと。
しまうのは、その日にしまわないといけないとかっていう言い方がありますよね。
なんかね。
嫁に行くのが遅くなるみたいな、言い伝え的なね、こと聞いたことあるけどね。
まあでもね、本当に年に数日というか、ね、ぐらいだったら、ね。
数時間って感じだよね、下手したら。
でしたらね、1ヶ月ぐらい出して行ってみた方がいいよね。
だから前のね、前の月ぐらいから出してみて、いいのかも。
11月からクリスマスツリー？
節分ぐらいから？
一人一ネタのコーナーです。
はい。
はい。
まず最初に、カズくん。
はい。ちょっと前の話なんですけど、
うん、
年末の12月31日に、うん、うちの子供が、熱出したんです。
う
ん、で、まあ、年末なので、病院閉まってるじゃないですか。
う
ん、で、まあ、緊急でその、見てもらうとこに連れてったんですけど、うん、ちょうど夜、ご飯食べる前に、ちょっと様子がおかしいんで熱測ったら熱があったんで、うん、今行ったんですけどね。で、まあ、とりあえずまあ、大丈夫だからって言うんで、薬もらって帰ってきて、うん、で、ご飯食べてなかったから、ああ、じゃあ、ご飯でも食べようかって言って、ご飯を一口食べたら、うん、ガリって言って。
何がガリって言ったの？
私の銀歯、うん、詰めてた銀歯が、ボロッと口の中から出てきまして。
うん、え、それ何の弾みで？
わかんないです。もう普通に、こうご飯を口に入れて、 一口こう噛んだら、何のタイミングでなったのか分かんないんですけど。
接着剤の劣化ですね。ね。なんか歯医者さんみたいなこと言っちゃいましたけど。しかもタイミング悪かったね。
そう。31日じゃない。
ねえ。
で、普通の病院
を救急に連れてった後のね、自分も救急でみたいなね。
は
い、
銀歯って取れちゃうとどうなんの？
まあ、別に、その、ね、虫歯とかそういうのはなければ、うん、痛みとか特にはない、うん、僕の場合はなかったんで、うん、ただ、こうご飯食べたりするとそこになんか詰まったりとか。
穴が開いてるんだ。
そうですね。詰めてるので。
あ、その銀歯の大きさにもよるかな。深いものもあれば浅いものもあるから、うん、全然気にならないものもあれば、すごく気になるものもあるかな。
でもただ気になるから、やっぱ
気になるよ、ね、
反対側の方で噛んだりするようになると、うん、やっぱなんか変な感じになるんですよ。口の中が
こう。そうだよね。
で、どうしてもすぐつけたいじゃないですか。でも、31日じゃないですか。
そうだよね。
もう普通の病院でさえ閉まってんのに、歯医者さんなんか絶対に閉まってるようなとこなんで、どうしようと思ったら、実は相模原にメディカルっていうとこがあるんですけど、うん、
あるある。
あれ普通の、まあ、風邪ひいたりとか、うん、受け入れる場所あるんですけど、うんうん、実はそこ歯医者の受け入れる施設もありまして、
うん、あるある。
あれを初めて知りまして。
使った？
使ったんです。うん、行ったらもうちゃんと普通の歯医者さんのこう椅子とか設備が全部整ってて、うん、レントゲンもじゃあ一応撮りましょうかって言ってレントゲンも撮ってもらって。まあ特に虫歯もなかったんで、
うん、
じゃあ詰めときますねっていう感じで。あ、相模原のメディカルって
使えるな。
すごい使えると思って。あ、ちゃんと
ぜ。あ、でもじゃあ、31日にできたの？
あ、ね、その、日はしなかったんですけど、うん、まあ、何日間はちょっと、まあ、なんとか乗り越えられるかなと思ってたんですけど、うん、まあ、たまたまちょっと、相模原ないのかなってこう調べたら、出てきたんで、
うんうん、
あ、これは使えると思って。結構、そこはあんまり知られてないのかなと思ったりもしたんで。
うん、俺知らなかった。
ぜひ。
一応知ってた。
どういうことは利用したんですか？
いや、あそこ、障害者の、うん、歯医者さんでもあるんですよね、確かね。
そうなんですね。
へへへへ。
じゃあ、何かあった
メディカル、ウェルネス？
ウェルネス。
ウェルネスだよね。
う
ん、ウェルネス相模原の。
そうです、そうです。
3階かなんか。
そうです、そうです。
やつだよね。2階かな。
2階、2階かな、
うん、?3 階の、あれですよね、うんうん。そうそうそう。あそこ、障害の子供たちとか、大人の方の。あるので、ね、車椅子のまま見てもらえたりもするので。
すごい広く、間隔取ってて、
椅子と椅子の間とかも。あそこね、お休みの日とかが集中してる、歯医者さんがお休みの日とかが集中してる日とかが、いろんなところから歯医者さんが来て、そこでやるみたいな。
は
ー、誰かのお店って、誰かの歯医者さんのクリニックってわけじゃないね。
行政がやってんの？
多分、行政のサービスで、うん、で、うん、でも実際にその治療するのは町のいろんなところにいる、うんうん、登録している多分歯医者さんがそこに来てやるみたいな、
うんうん、そんなね、うん、怪しい歯医者さんがやってる
わけじゃないし、そういう意味ではないよ、
ブラックジャックみたいな、ね、
ブラックジャックはないですけどみたいなじゃない。
続いてタクちゃん、
はい、ということでじゃーん、どうだ、
携帯
ですね、うん、あ、携帯じゃないんだよこれ、iPod。
iPod？
ほら、いつもそうじゃん。
iPhone。
iPhone 買ったの？
書いてあるよ、iPhone って。
ほんとだ。
iPhone って。でも、うちではこれをね、iPhone って呼んでます。
なんでちょっと可愛いの？
可愛い、可愛いからです。
違う。全くわかんない。
そうじゃなくて、実は、僕が、よく使ってた iPod がですね、うん、だいぶこう、電池が切れてきてですね、うん、5分、使って、5分で充電満タンにできるんだけど、5分しか使えないみたいな状況になっちゃったので、それで、で、困ってたなと思ったら、友人が、うんうん、私、iPhone もいらないのがあるんだけど、使う？なんか、ね、Wi-Fi で使えるんでしょとかって言われて、うん、あー、くださいって言ったら、もらったのがこれで、iPhone4 ですね。
4じゃないですか。
4です。iPhone4、そう。使ってた方が綺麗に使ってたので、うん、とても綺麗で iPhone4 です、
うん。
何年前でしょう
今iPhone7?
でも、うん、今僕が使ってた iPod よりもずっと早いです。
いつの iPod 使ってたの？
ですね、同じぐらいの iPod ですね。iPod Touch の第4世代で、ほぼ同時期なんだけど、うん、iOS が、うん、なんと7なんですよ。
おー。
あれ、ついてこれない。今10だっけ？10 最新は10、10点いくつだよね。
うん。ああ、そうですね。
はい、本当に分かってるか。
7ジャンプできないんですか
?7以上には上がりません。
うん。
あ、7.1.2 より上がりません。
あ、そうなんですね。
でも、うん、iPod は6でした。だから6から7に上がるとこんなに便利なんだっていうことが、わかる。そんな。
そんな
電池の持ちは大丈夫なんですか
電池の持ちがね、なんと1日持つんですよ。
今ね、ちなみに iOS ね、10.2 ですね。
うん、
ああ、
じゃあ、そのぐらいだと思います
最新のやつを見たら。
うん、
あはい。
まあでも、音楽聞くとか
そう。ネット使うとか、うん、もう十分。
それぐらいだったらね、
うん。スケジュール管理とかね、いろんなことに使ってたので、そのままほぼ同じように使えるのが、とてもいいなと思って、あの、みんなに、イェーイ、iPhone だぜって見せられるのと、でも家では iPhone って呼んでるっていう、このなんか、なんかちょっとね、あの、ツンデレ的な感じ。ツンデレ的な感じ。あ、iPhone、使うなんつって、言うとき、でも家では iPhone なの、みたいなね。
電話できないの。
そういうツンデレどういうことそれみたいなね。
実は僕、すんごい肩こりがひどくて、
うん、
で腰痛もひどくて、
うん
ずーっとあの、整体とか行っても、いやー、硬いですねーって言われてる人だったんですよ。
うん、
で、もうさすがに何年もこのままだとやばいっていうことになって、うん、お灸を始めたんですね。30にして。だけど、お灸もね、ダメだ。あんまり効果がなくて。
うん、
フラットね、枕屋さんに行ったら、
はあ、
この首のライン、と頭のラインと背中のラインを測る専門の機械があったんですよ、
うん
うん、あ、面白そうと思って測ってもらったんです、
うん、
そしたら店員さんに、うん、肩こりひどくないですかって言われて、うん、あ、そうなんですよよくわかりますねみたいな話をしてたらですね、うん、お客さんの首すごい凝りますよねなんかこのね首の後頭部と首の間、うん、ここがすごい隙間があってここを埋めないと血行が悪くなるので、うんうん、どうしても肩こりがなってきて、その肩から全身が。噂の
ストレートネックってやつじゃない
ですか。そうです、そうです、そうです、
うん。
もう、だからずーっと肩こりがひどくて悩みだったんですけども、そのお店で自分専用の枕っていうのを作ってくれるお店だった、
はいはい。
自分枕ってお店なんですけど、うんうん、そこに行って、うん、測ってもらって、その専用の枕を、一応作ってもらったんですよ、うん。で、これでちょっと寝てみてもらっていいですかって言って、こう寝たら、
うん、
すんごいぴったりなの。
うん、
すげえこれと思って。
ここのもう隙間がない感じなんですね、うん。
で、それでちょっと寝返り打ってみてくださいって言われて、うんうん、寝返りを打ったんです。
うん、
そしたら今度はこの、なんていうんですか、横のやつに合わせて作ってくれてるので、
うん、
ぴったりしてるの。
うん、
あ、すげえこれいくらですかって言ったら値段もすげえんですよ。
うん、言わないのそれは。
5万いかないくらい。
うん、
1万2万の世界じゃない。3万9800円とか4万近いくらいのやつで。枕にその値段払えるか、
はいはいはいはい、
と思って、さすがに即決はちょっと。
うん、でも、ナセルさんに合わせて作ってもらったんじゃないのそれ。
そう、作ってもらったの。
作ってもらった。調整中
って調整できるの。いくらでも。
で、それを製品にして作ってもらうと、それだけの値段がかかるってことか。
あのね、すぐできるの。中の綿とかを、その場で調節してくれるの。ビーズとか。
うん。
あ、じゃあ全部、で、これどうぞっていう
段階までしてくれてるんですね。これお客さん用ですよねってやって、いや、すごいけど、この値段でしょうと思って。
うんうん、
で、即決はさすがにできないので、うん、ちっちゃい男でごめんね。ちょっと考えさせてくださいって言って、
うん、
コーヒー飲みに行って、うん、
その場で考えたんだ。
そう。持ち帰らない。だって作ってもらっちゃったんだもん。
一回家に帰ったんじゃないんですね。
午前中じゃないけど、まあ昼の浅い時間に、そのお店フラッと行って、うん、まあ閉店まで時間があるじゃないですか。
うん、
だから、コーヒーとりあえず飲みながら、って考えて、
うん、
けど、一週間。
ナセルさん考えてるの長い。もう時間が来てるから。早く。
二人のせいでしょ。俺にも話させて。一週間に一回整体に行って、一ヶ月でこの値段になって、
はいはいはいはい、
で、他にこうって計算すると、
はい、
あのね、一年くらいで元が取れんのよ。
はいはいはい。うん、
だから、買ったよ。
なるほど。
だいぶ早巻きに話したよ。買ったよ。で、それ買ったら、 びっくりするくらい、今肩こりないのよ。
あ、もうそんなに顕著に。
顕著に出た。
よかったね。
全然なくて今。
俺たちもよかったよな。
何がよ。
ゴールしたから話が、ね。
もっと話したかったけど、だいぶ巻いたよこれ。
カズくんの乗り物っていいな。いやー、まあ、乗り物の話です。
はい。
要は。で、今回は、ベビーカーにしようかなと。ちょうどリアルなので。
乗ってないよね、う
ん。乗ってはないんですけどね。うん、でも乗り物なので。
はい。
ベビーカーなんですけど、ベビーカーって結構いろいろ種類があるんですね。うん、すんごいコンパクトになるベビーカーから、うん、三輪車のようなタイヤがすごい太いものまであるんですけど。うん、
マラソン用とかあるのね。
マラソン用？
マラソン用？
走る人の。走ってベビーカーを押せるようなやつ。タイヤも。
すごい世界。で？
で、いろいろあるんですけど、ベビーカーを乗せた時の子供の高さっていうのがあるみたいで、ナセルさん、ほわってなってますけど。
いいんだよ、カズくん、このコーナー、喋り込んでいいやつだからね。
子供、僕らの、こう、ベビーカーって、大人はこう、立って押してるじゃないですか。うん、でも、子供は、こう、ベビーカーに乗せてるので、うん、大人のこの顔の高さよりも、断然低い場所に、子供がいるってことなんですね。うん、で、夏になると、うん、この照り返しとかで、うん、子供がいるところが尋常じゃないぐらい暑くなるみたいなんですね。
うんうんうん、ベビーカー熱中症ね、
うん。で、最近はそれを、まあ、少しでも防ぐために、ちょっと高めに、こう、ベビーカーのこう、設定、子供をこう、乗せるところをやってるんですけど、うんうんうん、それがまあ、ある意味ですね、子供のためにもなるんですけど、自分が子供を抱っこするときにも、すごく便利だということに気づきまして、で、もう一個の種類と迷ったのが、もう一個は、三輪車で、タイヤが大きくて、で、片手でもスーって押せる。そして段差もちょこんとすぐに引っかからずに行けるっていう、そういうものと、この子供が高いところに乗せられるっていうのと、どっちにしようかな、ということだったんですけど、まあ正直値段も、ありますし、
うん。どっちが高いの？
三輪車の方がその時は高かったですね。
うん、
で、折りたたんだ時とかですね。まあそういうのもあるので、結果的にまあ高い方に、あと、三輪車の場合は低かったんです。子供のその乗せる位置が。うん、なので、まあ結果的にさ、高いものにした、高いって値段じゃないですよ。
高さね。
いうものにして、まあ今こう使ってるんですけどね。うん、
ベビーカーってどれくらいするもんなの？
ピンからキリです。
ざっくり。
お下がりなら0円。
うん。まあ、それはそうだな。
新品の高いものなら5万円とかはザラにありますし。
うん、おー。枕と同じくらいか。
うん。もう、
中古もあるね。
中古もありますし。
うん、枕だけに枕アレンっていうのもあるんだよね。
ありますね。ね
そんなの本当にあんの？
チャイルドシートとかもマクラーレンのとか、ね、マクラーレン、フェラーリとかのチャイルドシートとか、
F1 のメーカーね。
全然知らない。
あったりするんですけど、まあまた子供が生まれてベビーカーを買おうと思われた方は、その辺もちょっとこう注目してみてもいいかなと思いますので。
この間あれがその何？新しく買ったやつ？
あれは前の
お姉ちゃん、
お姉ちゃんの。
のお下がりなんで、うん、まあ、0円。
ベビーカーって、こう、生まれるたびに買い換えるもの？
うんうん。
そんなことないです
よ。もうほぼお下がりですね。ですね。うん。
へぇー。
ただなんかね、その時の流行りのデザインとか、そういうのがあるんで、うん、そういうことを気にする方っていうのはほとんどいないと思うんですけど、うん、お金がある方は、今流行りのっていうのを買うかもしれないですけど。
流行りがあるんだ。
やっぱり、なんか、お下がり、もらった方のデザインと、今のデザインってやっぱちょっと違ったりもするみたいですよ。う
ん、へぇー。
進化してるっていうことですね。ということで、カズくんの飲み物っていいな、でした。
もう2月も終わりですね。もうすぐ春ですね。
今完全に音外れた、
ね、外れた。まあいいや。ということ
今ノブさん笑ってる。
世代じゃないからさ。
もうすぐ春じゃもんね。うん、
どうなんだっけ。
いいよいいよ。
ということで、もうすぐ春ということで何をしますか。一言言って終わりにしましょう。
もちろんドライブですよ。
カズくんでした。
春スキーがいいですね。タクちゃんでした。
花粉が終わるまで家にこもります。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ
ピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。